3ページ、出水期に備えて災害から命を守ろう。6月から10月は大雨や台風などで川が増水しやすい出水期です。災害の時、慌てず対応するためには事前に備えることが大切です。災害はいつ発生するかわかりません。災害が起きた時、適切な行動が取れるよう日頃から備えましょう。早めの避難を心がけよう。避難に関する情報には、気象庁が出す警報や注意報などの気象情報と、綾部市が出す避難指示などの避難情報があります。避難のタイミングを伝えるために用いる警戒レベルは5段階。レベルごとに住民に求める行動は、警戒レベル1、2は最新の気象情報や避難行動の確認。警戒レベル3は危険な場所から高齢者や障害のある人とその支援者は避難。警戒レベル4は危険な場所から全員避難です。警戒レベル5はすでに災害が発生、切迫している状態。直ちに安全を確保してください。避難情報が発令されていない時でも、危険を感じたり、周辺の様子がいつもと違ったりしたら、自らの判断で早めに避難してください。写真の説明。京都府北部呉市仁町は、5月11日、水害など災害時の応援協定、災害時等相互応援に関する協定を締結しましたと記載された写真。京都府北部地域連携都市圏形成協議会、厚生市町による災害時等相互応援に関する協定書締結式と書かれた横断幕の前で、京都府北部呉市仁町の代表者が手に協定締結書を持って並んでいる写真です。写真の説明、終わり。ハザードマップを活用しよう。綾部市は綾部市ハザードマップを更新し、全戸配布しました。マップには浸水や土砂災害などの発生が想定される区域を示しています。地域の危険な箇所や安全な避難経路などを確認しておきましょう。ただし、着色していないところでも災害が発生する場合があります。避難情報を参考に必要に応じて避難してください。写真の説明、綾部市のホームページに掲載しているほか、防災・危機管理課でも確認できますと記載された写真。綾部市のハザードマップの写真です。QR コードの説明、綾部市ホームページの中の綾部市ハザードマップのページにつながる QR コードが印刷されています。そこからハザードマップのダウンロードも可能です。QR コードの説明、終わり。情報入手方法の確認を。大切な命を守るためには、複数の情報入手手段を持つことが重要です。綾部市は防災行政無線、防災ラジオ、FM イカル防災ラジオ、綾ベール、緊急速報メール、エリアメール、綾部市ホームページ、Facebook、LINE、ライフビジョン、ヤフー防災アプリなどで情報を発信します。これらは状況によって利用できなくなるものもあります。日頃から情報の入手方法を確認しておきましょう。登録はこちらから。3つの QR コードが印刷されています。QR コードの説明。1つ目は、アヤベールメールマガジンと記載された QR コード。アヤベールメールマガジンの登録ページにつながる QR コードです。 二つ目は LINE と記載された QR コード。あやべ氏の LINE を友達追加できるページにつながる QR コードです。三つ目は Yahoo 防災速報と記載された QR コード。Yahoo 防災速報アプリをインストールするページにつながる QR コードです。QR コードの説明、終わり。避難場所への避難が難しい場合は、車中避難を。自宅や親戚、知人宅等に災害の危険性があり、綾部市の指定している避難所に避難できないときは、車で緊急避難し、車内で安全を確保しましょう。車中避難場所一覧。車中避難場所一覧の表が掲載されています。表の説明、施設名、町名、駐車台数の順に読み上げます。総合運動公園、上杉町、500台。東部グラウンド、徳良中町、200台。中丹文化会館、里町、250台。四水ヶ丘公園、三方町、159台。西部グラウンド、物部町、50台。生田の多目的広場、グラウンド東駐車場、立ち町、150台。府立農業大学校、伊田町、80台。表の説明、終わり。エコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒に気をつけて。狭い座席に長時間座って足を動かさないでいると血行不良で血液が固まりやすくなります。その結果、血の塊、血栓が血管の中を流れ、肺に溜まって肺塞栓などを誘発する恐れがあります。時々軽い体操やストレッチをする、こまめに水分をとる、アルコールを控えるなどの予防を心がけましょう。また、一酸化炭素中毒を防ぐため、エンジンを長時間かけず、こまめに換気してください。注意事項など、詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。QR コードの説明、京都府ホームページの車中避難場所について、車での避難安全確保について記載されたページにつながる QR コードが印刷されています。QR コードの説明、終わり。非常持ち出し品。災害が発生して救援体制が整うまでおよそ3日間かかると言われています。避難するときにすぐに持ち出せるよう、両手が自由に使えるリュックサックなどにまとめ、3日分を目安に常備しておきましょう。食料品、飲料水、1人1日3リットルが目安。乾パン、クラッカー、レトルト食品、缶詰、離乳食など。医薬品、救急医薬品、常備薬、マスク、介護用品、生理用品など。貴重品、現金、預金通帳、印鑑、健康保険証、身分証明書、マイナンバーカードなど、衣類、下着、タオル、寝袋など、日用品、懐中電灯、ラジオ、電池、ティッシュ、歯ブラシ、筆記用具など、その他、体温計、雨具、軍手、靴など、地震にも備えを。3月以降、京都府南部を震源とする地震が多発しています。家庭や職場などの家具の固定や配置を工夫するなどして、屋内の安全を確保しましょう。チェックリスト。家具は L 字金具や突っ張り器具などで倒れない工夫をしている。出入り口の近くに、倒れやすい家具などを置いていない。窓ガラスに 飛散防止フィルムを貼っている。寝室の近くに懐中電灯やスリッパを用意している。流域治水にご協力を。近年豪雨被害が頻発し、被害規模も大きくなっています。流域全体で河川管理者や地域住民など、あらゆる関係者が協働し、水災害を軽減させる取り組みが流域治水プロジェクトです。京都府はこの度パンフレットを作成し、雨水貯留、防災マップ、タイムラインなど、私たちができる取り組みを紹介しています。パンフレットは京都府中丹広域振興局、福知山、舞鶴、綾部と綾部市役所で配布しています。ぜひご覧ください。イラストと QR コードの説明。みんなで防ぐ、貯める、備える。流域治水の取り組みと書かれたイラストと、詳しくは京都府中丹広域振興局のホームページへと記載された QR コード。京都府中丹広域振興局のホームページの中の流域治水について記載されたページにつながる QR コードが印刷されています。QR コードの説明、終わり。